we're in John chapter 17 this morning. Can you please open to John chapter 17?
はい。では、今朝はヨハネの福音書の17章になります。
The last four chapters recorded Jesus' final instructions to his disciples before he was going to go to the cross.
ここまでの最後の4章というのは、イエスが十字架につくその前に弟子たちに最後のこの教えをしているところです。
Soon be leaving them.
そして、弟子たちにもう間もなく私はあなた方から離れていくと伝えられました。
And that he would be, he was going to go ahead and prepare a place for them.
イエスは、先に行って私たちのために場所を用意してくださいます。
And he promised that he would send the Holy Spirit to help them. He wouldn't leave them alone. He would send the Holy Spirit to help them.
そして、彼らをその一人にするのではなく、助け主として聖霊を送ってくださると使わすと約束してくださいました。
And in the last verse in 16:33, he said, "I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart." I have overcome the world.
前回学んだ16章の最後33節のところに、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。
Okay, so now let's read the first five verses of chapter 17.
はい、それでは17章に入って、1節から5節をお読みします。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。
So now in chapter 17, this records what is called Jesus' high priestly prayer.
この17章のところは、実は、よくイエスのこの大祭司の祈りと呼ばれます。
And so here, this is a remarkable prayer.
とても素晴らしい、お祈りです。
Because in this prayer, we get to see Jesus' heart. I mean, this is Jesus himself praying. And we get to see his inside his heart, how he feels, and we see his relationship to his father.
この中で私たちはこの祈りの中で、イエスのその心の中にあるものというのを、見ることができます。これはイエスご自身が祈っている祈りですから、この中でイエスがどのように感じておられるとか、また父との関係が、どんなにどういうものであるかということも見ることができます。
We see how he pray, how he feels about his disciples. We see him praying for his disciples.
また弟子たちに対してもどう感じているか、弟子たちのためにも祈っておられます。
And we're even going to see how he prays for us.
そしてさらに私たちのためにもイエスは祈ってくださっています。
So let's get into verse 1. It says, "Father, the hour has come."Glorify your son.
一節のところには、父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してくださいとおっしゃってます。
So the time had come when Jesus would bring glory to the Father by dying on the cross.
この父の栄光を表すために、イエスは、十字架で死んでくださいます。
Now this word glorify, that means, to bring homage or to bring praise to.
この栄光を表すという言葉ですけれども、これは、敬意を表すとか称賛するといった意味があります。
So it's like to show the beauty of something.
何かこの美しいものを表すという 意味があります。
Now, we kind of wonder, well, how then does the cross bring glory to the Father?
それでは、どうしたらこの十字架が、父に、父なる神に栄光をもたらすことになるのでしょうか。
For one thing, the cross reveals the love of the Father.
一つにはこの十字架というのは父の私たちに対する愛がそこに示されます。
I'm sure we all know John 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have ever eternal life. This is what was happening on the cross.
皆さんよくご存知のヨハネの福音書3章16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
But also, Jesus is glorified at the cross.
でも同時にイエスもまた、この十字架で栄光を受けになりました。
And when you realize,As John has told us, Jesus is God. He's the one through whom the world was created. And he is willingly giving his life in order, he's laying down his life for the people that he has created.
この福音書を書いているヨハネは、イエスがこの世界を作られた方であるということを、分かっていました。そしてイエスはそのご自分が創造した人のためにご自分の命を差し出してくださいました。そのことを思うと、もうイエスが行ってくださったことというのは本当に驚くべきことだと思います。
Now the cross represented shame.
十字架というのは恥を象徴しています。
To the Romans. The Romans used crucifixion not only just to torture, not only to inflict pain on somebody, they wanted to humiliate them.
ローマ人にとってこの十字架刑というのは恥を示すものです。ただその人をもうこの痛めつけるというだけではなくて、さらにこう恥ずかしめをもたらすというそういった刑になります。
They would strip the person, take off, they would crucify them naked. They would put them up for everyone to see, and they're in the purpose was just to take away every bit of dignity, just to humiliate them.
もうすべて、裸にしてこの十字架に掲げて。すべての人がみんなが見られる見えるようにする。これは、本当にこのただ刑を行うというだけではなくて、もう明らかにその人のもう人権を奪って、こう嘲笑しているあざけっている、そういうものになります。
It was to ridicule and to shame as well as to torture.
ですからこの痛めつけるだけではなく、こうやって、晒し物にして嘲笑する、そういった刑になります。この恥というのは栄光の反対です。
But God, somehow God completely turned it around and he used the cross as a place of honor.
神はこの恥であるはず の, この十字架というものを、全くそれを逆転して、そして、栄光をもたらす場所にしてくださいました。
The Father would be honored through the obedience of Jesus being willing to die for the sins of the world as the Father asked him to.
イエスがこの世の中の罪のために、死ぬために自ら進んで十字架についてくださった、その従順さを通して神の栄光が表されます。
But of course the glorification went further than that. Jesus, we know, he died, but then 3 days later he came back. There was a resurrection.
この、もちろんイエスの栄光というのは十字架にかかって死ぬということだけではなくて、 さらに3日目にはよみがえられるということ、このこともまた栄光に含まれます。
So the cross, the place of death, has become the place to find eternal life.
ですからこの十字架というところが、本来は死を表す場所であったものが永遠の命がそこに、もたらされる場所となりました。
Jesus was raised to life and after when Jesus was raised to life, he's never going to be crucified again.
イエスはよみがえられましたので、もう再び二度と十字架につけられる必要はありません。
And now he gives eternal life to whomever he chooses.
そして、彼はお選びになる誰にでもその永遠の命をお与えになることができます。
And verse 3 says, And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
3節には、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです、と書かれています。
This is a very important verse.
これはとても大切な箇所です。
Notice, that eternal life comes through knowing God.
永遠の命というのは神を知ること、神と関係を持つということから来ます。
This word to know, it means more than just to know about, not just to understand information about. It means to have a relationship.
この知るというのは単にこの情報を知るということだけではなくて、そこに関係性というものが含まれてきます。
You know, to have experiential, to have experiential knowledge of.
経験的な知識というものになります。
So, to be saved means to enter into a relationship with Jesus and the Father.
ですから救われるということは、この父なる神と、そしてまた、子なるイエス・キリストとの関係を持つことができるようになるということです。
Now there's a verse we always studied in our new believers class, and maybe I'll test people. 1 John 5, 11 through 13.
よくですね、信仰を持ち始めたばかりの方の学びの時に使う暗証節句がありますけれども、皆さんにテストしたいと思いますけれども、第一ヨハネの5章の11節から13節です。
Okay, and it says, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. And, oh, there was one more. And I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life.
第一ヨハネの手紙の5章の11節から13節、その証とは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子の名を信じているあなた方に、これらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。
So if you have a relationship with Jesus, you have eternal life.
ですから皆さんがイエスとこの関係性を持っているのであれば、あなたは永遠の命を持っているということになります。
And then the converse is if you don't have a relationship with Jesus Christ, then you don't have eternal life. It's really that simple.
逆もまた真です。もしあなたがイエスと関係性を持っていないのであれば、あなたは永遠の命を持っていないということになります。もう本当にシンプルです。
And, if, you know, the Lord has come to live in our hearts.
主は私たちの心に入ってきて生きてくださいます。
Eternal life. See, one thing, some people get this idea that eternal life is something they're going to get in the future.
一つの考え方として、この永遠の命というのは何か将来的に約束されているものというふうに考えることがあります。
At the last day, like you'll stand there and you'll, it's like you need to pass a test before you're allowed to go into heaven. Before you're allowed to have eternal life, you'd have to pass this test.
例えばなんかこの最後に天国に入るためにはその前にこうちょっと入学試験に合格するような何かテストに受からなければそこに入ることができない永遠の命をいただくことができないというような考え方です、ね、
I mean, some people believe that, oh, there's going to be a weighing, you know, and if my good deeds can outweigh the bad deeds, well, then I'll be allowed to enter. Then I will have eternal life.
自分のこの良い行いと、そして悪い行いをこう天秤にかけて、まあまあ良い行いの方がいいだろうと、これで自分は天国に入ることができる。永遠の命をいただくことができるかもしれない。
And then there are some people that seem to believe that it's a test of what you believe. You know, it's like, you know, you, at the last day, you okay, well, who is Jesus? And then if you okay, you answer the right thing and you say the right thing about the you get everything right. Okay, that's it. You know, then you're allowed to enter in.
もしくは何か、
then you can have eternal life.
あなたが信じていることは何かというふうに聞かれて、そして、正しい答えをする。
Kind of like passing.
そう、正しい答えをする。その試験の答えを正しく答えて、そして正解だと永遠の命をいただくことができる。
Kind of like passing your driver's test or something, you know?
なんか免許証のテストを運転免許証のテストに合格するような合格して、免許証がもらえるそういうような考えを持つ人がいます。
Eternal life comes from a relationship with Jesus.
でも聖書はそういうふうに教えているわけではありません。永遠の命というのはイエスとの関係から関係性のところから来ると。
And if you have that relationship, you have eternal life.
そしてあなたがイエスと関係を持っているのであればもうそれで永遠の命をいただいているということです。
You have it right now.
もう今永遠の命を持っています。
And your life is going to it's a life, it's the life of Christ who's in you, and that life will continue on forever.
キリストが自分のうちに住んでくださるそういう歩み、それがここからずっと続いていくということです。
And when we die, when your physical body stops working,It's just moving day. Who you are living in this physical body just moves from this body to the one that the Lord has prepared for you, your heavenly body.
そしてこの地上の肉体が死ぬ時には、これはもうまるで何か引っ越しの日のようなものです。肉体はここで死んでも、その霊はそこから今度は天の体に移る。その引っ越しの日ということになります。
And so verse 5 says, Now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world existed.
5節に、父よ、今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。
Jesus has, we see the here, Jesus has always existed.
ここで分かるようにイエスは常に存在しておられるお方です。
His existence didn't begin in Bethlehem and Christmas. He existed before then.
存在が始まったのはベツレヘムでお生まれになった時ではありません。もう全てのものが作られる、創造される前から存在しておられました。
Remember what in back in chapter 1, verse 3, John said,All things were made through him. Speaking of Jesus, all things were made through him, and without him was not anything made that was made.
一章の三節のところで、ヨハネはこのように言っています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。
Okay, let's move on. 6 through 10.
はい、では六節から十節をお読みします。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたが私にくださったものはすべて、 あなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたのもとから出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。
Jesus speaks of the disciples as those who the Father had given him out of the world.
イエスはここで、このご自分の弟子たちにのこと、世から選び出して与えてくださった人というのが、このご自分の弟子たちのことを語っておられます。
Notice how many times the word give is used here.
ここで、たくさんこの与えるとかくださるとか、そういった言葉が出てきます。
The Father gave the disciples to Jesus.
父は子にイエスに、この弟子たちをお与えくださいました。
And then verse 10, all mine are yours and yours are mine and I am glorified in them.
また10節には、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のもの、私は彼らによって栄光を受けると言われています。
And so we see this close relationship between the members of the Trinity.
ここでこの三位一体の神のこの親密さというものを見ることができると思います。
In verse 10, he said, I am glorified in them.
10節には、私は彼らによって栄光を受けましたとあります。
In 2 Corinthians is an interesting story, interesting thing Paul says. He's talking aboutMoses, and remember when Moses was up on the mountain with the Lord on Mount Sinai, and when he came down from the mountain, Moses' face glowed.
第二コリント人への手紙の中で、パウロが、ちょっと面白い引用をしています。モーセの話をしているわけですけれども、モーセがある時、シナイ山で神と語り合って、そして山から降りてきた時にもう顔が輝いていたとあります。
And what was happening? It was a reflection. He had been spending time with God, and the glory of God was being reflected.
で、それは何かというと、モーセが、神と時間を過ごしていたことによって、その神の栄光が自分の顔に反映していたということでした。
And he was glowing.
そしてもう輝いていました。
In fact, in this is a little thing in English, the root of the word glory and glow, they actually go back to the same root.
このグローリー、栄光という言葉のグローリーっていうのは、この、輝く、グローという光るという言葉から派生しています。
But then he says a very interesting thing. 2 Corinthians 3:18, Paul says,And we all, with unveiled face, remember he's referring to Moses, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit.
そして、第二コリント人への手紙の3章18節。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
There is a miracle taking place in us because the Lord is living in us, working in us.
奇跡が実は今私たちのうちに起こっているということです。というのは、主が私たちのうちに住んでくださっているからです。
He's working to transform us.
その主が今私たちのうちで私たちを作り変えてくださっています。
You know, we can't see it a lot of time, but it's there.
なかなか目で見ることはできませんけれども、でも実際それが起こっています。
In this word glorify, there's another one of the meanings, one of the things it means is means to beautify, to make beautiful.
この栄光を受けるというグロリファイという言葉ですけれども、その言葉の意味の一つに美しくするという意味があります。
So God is working in you to He's making you into something beautiful.
ですから神は皆さんの中に働いて、そして、本当に美しいものを生み出そうとしてくださっています
。 And one day you're going to be completely transformed.
そしてやがていつの日か皆さんはもう完全に変えられます。
You will be in full glory. The glory which God has created you for, you will be.
もう完全にこの神が作ってくださった、本来作ってくださったその栄光の姿に変えられます。
And Paul talked about this in Colossians 1:27. He said, "Christ in you, the hope of glory."
パウロはそれをこのコロサイ人への手紙の中で言っています。1章の27節で、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。
Let's read on. Let's go 11 through 19.、
はい、では11節から19節を読みします。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。
So Jesus is about to leave this world and return to heaven.
イエスは、まさに今この世を去って天に帰られようとしておられます。
But the disciples are going to remain in this world.
でも弟子たちはこの世に残されます。
And Jesus prays for them. He said, "Keep them in your name which you have given me, that they may be one, even as we are one."
それに対してイエスは祈ってこう言われています。私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つとなるためです。
Remember the last verse, in 16:33, he ended, he said, "In this world you're going to have tribulation, but take heart, I have overcome the world."
16章の最後のところ33節で、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと言われました。
So the Lord prayed that the Father would keep the disciples. To keep means to watch over, to protect.
ここでイエスは彼らを守りくださいと祈っておられますけれども、この守るという言葉ですね、見守るとか防ぐとか、そういう意味があります。
This world is a hostile place, really.
この世は本当に敵対している世の中です。
But God is able to keep you from the world.
でも神はそのような世界から皆さんを守ることがおできになります。
You're not, he didn't just leave you alone by yourself to protect, you know, to protect yourself. God is watching over you. He's keeping you.
皆さんはこの世にただ一人で取り残されて、自分で自分を守らなければいけないということではありません。神がいつも見守っていてくださって、そしてあなたを神の御手の中で守ってくださいます。
Now, I believe the devil, he doesn't want you to believe. He wants you to think that you're all alone and but don't believe him.
サタンは そんなことを信じさせたくないので、あなたはもう一人なんだと、自分で自分を守らなければならないというふうに囁いてきますけれども、でもそのサタンの偽りには耳を傾けないでください。
The Lord is keeping you.
主が皆さんを守ってくださっています。
He says in verse 12, I have guarded them and not one of them has been lost except the son of destruction that the scripture may be fulfilled.
12節には、私が彼らを保ったので彼らのうち誰も滅びたことはなく、ただ滅びの子が滅びました、それは聖書が成就するためでした。
And of course he's speaking there of Judas Iscariot, the disciple who betrayed him.
もちろんこの滅びの子というのは、イスカリオテのユダ、イエスを裏切った弟子のことを語っています。
And then he goes on to pray verse 15. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
15節で、私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。
Peter, Jesus told Peter, if you look at, or in Luke, Luke's gospel, Luke 22, verses 31 and 32.
イエスはペテロに言われたことがあります。ルカの福音書の22章31節と32節です。
He said to Peter, Simon, Simon, that was using his name, his real name, Behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers.
ルカの福音書22章の31節、32節。シモン、シモン、このシモンというのが、ペテロの本当の名前ですけれども、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。
Well, we know what happened. Peter ended up denying Jesus three times.
この後何が起こったか私たちは知っています。ペテロは、結果的にイエスを三度否定してしまいました。
But just like Jesus had told him, Peter came back again.
でもイエスがここで祈られたようにペテロはその後再び戻ってきます。
Jesus knew that he would come back again.
イエスはペテロがもう一度戻ってくることをご存知でした。
And Jesus knew he...It was Peter was being prevented from being destroyed by the devil.
ペテロはこの悪魔によって滅ぼされることから守られました。
Now he didn't prevent him from being harassed by the devil.
神イエスはこのペテロが悪魔の誘惑に負けることはから守られたわけではありません。
But he didn't let the devil destroy him.
でも悪魔がペテロを滅ぼしてしまうことは、阻止されました。
And remember this. This is the way the Lord feels about you.
これが皆さんに対しても同じことが言えます。
The Lord is praying for you.
主は皆さんのために祈ってくださっています。
Now it's true the devil hates you. He would love to destroy you. He can't do it. The Lord won't let him.
悪魔はとにかくそれを嫌いますから、なんとか皆さんのことを滅ぼそうとしてきます。でも主はそれをお許しにはなりません。滅ぼされることはありません。
Verse 16. They are not of the world, just as I am not of the world.
16節には私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。
Now the word world is referring not so much to the physical world, but it refers to this system that's ruled by Satan.
この世という言葉ですけれども、これは、サタンによって悪魔によって支配されているこの世の仕組みということができる。
It's hostile toward God. The world is against God.
神に敵対するよ。 ということです。
And God has left us. We are left to live in this world as, until we die or the Lord returns.
そして神はそのような世の中に私たちを今置かれておられます。私たちが天に戻るとき、もしくは、お迎えが来るときまで、そのようなこの神に敵対している世の中に私たちを置かれています。
So we live in this world, but we don't follow the leader of this world. The devil, the Satan is the leader of this world. We don't follow him. We follow the Lord Jesus.
私たちはですからこの世に今生きているわけですけれども、でも、この世の指導者、支配者に従っているわけではありません。悪魔に従っているわけではなくて、主に従っているものです。
That's why the devil hates it.
だからこそ悪魔は嫌うわけですね。私たちに敵対してきます。でも、そのことは関係ありません。
It's what the Lord loves. That's what matters.
何が主が喜んでおられるか、主が愛しておられるものは何か、そのことの方が大事です。
Yeah, don't get it. You know, I talk about the devil, but don't fear the devil. Don't worry that he's going to do that. Who cares what he does? He's going to be destroyed shortly.
悪魔のことを話しましたけれども、悪魔が何を言ってこようが、何をしようが、心配しないでください。もうやがて悪魔は滅ぼされることになっていますから。
Our concern is about pleasing, about loving the Lord Jesus.
私たちが気にかけるのは、主を愛すること、主が愛しておられるものを愛するということです。
Verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth.
17節、真理によって彼らを聖別してください。あなたの御言葉は真理です。
Now there is again, speaking of the devil, there's the difference. Remember Jesus said of the devil back inChapter 8, verse 44 said, There is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies.
またちょっと悪魔の話をしますけれども、8章のところでイエスはこのように言われました。悪魔についてこう言われました。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。
So the devil rules the world through lies. He's the leader of this world. That's how the world operates. It's based on lies.
ですから悪魔は、偽りを持ってこの世を支配しています。治めています。偽りの父ですから、偽りで人々を支配しているということです。
But Jesus, he always speaks the truth.
でもイエスは常に真理を語られます。
His word is truth.
この方の言葉は真理です。
And as we see here, we are sanctified by his word.
そしてこの神の御言葉によって私たちは聖別されています。
Sanctified means to be set apart.
聖別するという言葉、これは分けられるということになります。
So while we are in this world, we're in the world, but we're set apart.We are people belonging to God.
ですからこの世に私たちはいる間も私たちは神に属するものとして分けられています。
That's what it means to be holy.
それが、清いものである聖という意味です。清さというのはこの holy という言葉はとても良い言葉です。
To be holy, you are a special person.
聖なるものであるということ、これはつまりあなたは特別な人であるということです。
I want to read to you, not my words, but the words of Peter, 1 Peter 2:9.
ペテロがこう言っています。第一ペテロの手紙の2章9節。
It says, "But you are a chosen race."A royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness, out of the world, into his marvelous light.
第一ペテロの手紙の2章9節。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民。神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。
And so when you see, when you really grab onto that, this is the word of God, this is true. And when we believe this, we are able to see our identity, the truth, our true identity.
これは御言葉が言っていることです。この真理にをしっかりと握っていてください。そうすると私たちがこの誠の自分のアイデンティティというものが何であるかということを知ることができます。
And if you know your true identity, you're able to live in this world, though you're not of the world.
そしてこの自分の誠のアイデンティティが分かると、この世で私たちは、この世に属していないものとして、でもこの世の中で、生きていく、その時に生きていくことができます。
Because you know who you are.
あなたは自分が誰であるかということが分かっているからです。
You know who you belong to. You belong to God.
誰に属しているかが分かっている。神に属しているということが分かっているからです。
You are loved by God.
あなたは神に愛されています。
And so to know this, to be confident of this, you can be free. You don't need the approval of people in the world. You don't need the approval of this world because you have the approval of God.
このことが分かっていると、もう私たちはこの世で人からの評価を、受ける必要がないということが分かります。神によってもうすでに受け入れられているからです。
You don't need to try to prove you're valuable. I'm worth something. I'm worth. You know you're valuable. You're valuable.
自分で一生懸命この自分は価値があるものなんだということを神に対して証明する必要はありません。
I think that this is one of the biggest needs we have, just to really to grab on to know who we are in Christ.
これこそ私たちがおそらくクリスチャンとして一番必要なことではないかと思います。キリストにあって自分がどういうものであるかということを知るということ。
And you know, I encourage you, like a good thing to do, spend time in Ephesians 1. You ever, here's one place to go to meditate on Ephesians 1.
ぜひですね、エペソ人への手紙の一章を、この黙想することをお勧めしたいと思います。
Because it tells you so many of the things that you have in Christ because you belong to Christ.
あなたがキリストに属していることによってどれほどのものをキリストから受けているかということがよくわかります。
And it can help you to see yourself as who you, your true identity. And it will strengthen you and help you to live in this world.
そしてこのエペソの一章を読むことによって自分の本当のアイデンティティがどこにあるかということが分かりますし、それによってこの世で生きていく上での必要な力をいただくことができます。
Because all day long, the truth is all day long you're bombarded with messages. In this world, you're bombarded with messages that are not true.
なぜならばもう一日中実は私たちはこの真理ではない、さまざまなメッセージにもういつもさらされているからです。
You know, with the internet, if you spend a lot of time there, you're going to get it full doses of it constantly, constantly. And behind it, there's so many lies behind that.
例えばインターネットを少しでも見ていると、もう次から次へとその本当に偽りのものばかりが入ってきます。
And as you spend it, you find yourself, you're afraid, you're all alone in this world. You better fear this person. You better not like this person. You need approval. You need, you know, all of this stuff. It wars. It's against the truth of God.
そしてそういうものをずっと見ていると、もうだんだん恐れが湧いてきたり、また自分でなんとかここの部分を守らなきゃいけないとか、いろいろと、その偽りによって恐れさせられる、焦らされる、ことが起こってきます。でもそれは、あくまでもこの世が悪魔が神に敵対しているからです。 この誠の神の真理に真っ向から敵対しているからです。
But we're still in this world, you know, God has left us here. It's not like we're going to have to leave the world. Doesn't like it's not like you can never look at, you know, don't go on the internet. It's that but you have to be purposeful and to grab on to the truth of God to make that choice.
でも私たちはこの世に今置かれていますから、この取り除かれたわけではありません。このこうしたあのところから、話してもらったわけではなくて、この世に今置かれていますから、この真理にしっかりと立って、神の子としてこの選択をしていく、何が正しいものを選び取っていくということが必要です。
Okay, let's move on. 20 through 23.
20節から23節を読みします。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。
Now in this portion of the prayer, this is what I really like. The Lord goes on and now he's praying for you, specifically for you and me.
私は本当にこの箇所大好きなんですけれども、今今度イエスはこの弟子たちのためだけではなく、皆さんや私のためにも祈ってくれています。
Because we are those who believed in the message that was passed on to us through the disciples. That's what he said. I pray for those who will believe in me through their word. That's us.
私たちはまさにこの弟子たちを通してずっとつながれてきたこのメッセージを信じた者たち、ここにまさに言われている彼らの言葉によって私を信じる人々が、の中に私たちも含まれているということです。
We are his disciples now.
ですから今や私たちもイエスの弟子です。
Now Jesus' prayer is that we would be one as he and the Father are one.
イエスの祈りの中では、私たちが一つとなるように、これはイエスと父が一つであるように、私たちもまた一つとなるようにと祈ってくださっています。
That's as there would be this, we would be one with him and one with one another.
私たちがキリストと一つとなって、そしてまた互いに一つとなるということです。
So the devil, I'm talking more about the devil, but is he constantly working to divide the body of Christ?
悪魔は常にこのキリストの体というものを分裂させようとします。
divided, very, very
私たちがもしこの分裂してしまうのであれば、世に対して私たちができる証というのが本当に限られてしまうからです。
But when we're united, when the world, when people in the world see Christians united, it's loving one another. It's a powerful witness. And that's what Jesus said, that the world may believe that God has sent me, Jesus.
でも私たちがもし一致しているのであれば、本当にこの私たちの、証の力というのは非常に大きなものになります。イエスはあなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためですとおっしゃいました。
In these last chapters, we're seeing that Jesus is like, again, he's at the end. And he's teaching what's really important.
この、最後の2章ですね、ここはもう本当にイエスがこれから十字架につく 前の最後の、イエスのメッセージで非常に重要な箇所です。
And at the very heart of everything he's saying is that, is that we would love one another, that the world would know that we are his disciples.
そして私たちは、その中で互いに愛し合いなさいと、そのことによって私たちがキリストの弟子であるということを世が見ることが認めることができるようになると言われています。ですからこのことがとにかく私たちの人生の中での優先順位、最高の優先順位であるべきです。
Because above everything else that the Bible teaches and that, you know, there's so many things, but the most important thing, it comes through again and again, love God, love people.
たくさんの教えが聖書の中にありますけれども、でも最も大切なのは神を愛し、そして人々を愛するということです。
There's nothing more important than this.
それ以上重要なことはありません。
And to give priority means that we recognize this is the most important thing.
そしてその優先順位をつけるということ、これはこのことが大切なことであるということを認識しているということになります。
And the reason priorities are so important is because we are very limited.
そしてこれを優先順位を高くする必要があるというのは、なぜならば私たちはもう本当に限界があるからです。
We only have so much we can think about at one time.
もう一回に少しのことだけしかこう考えることができません。
And we've only got so much energy.
でそんなに多くのエネルギーがあるわけでもありません。
And if we don't set a priority, if it's so easy that other things will take and it'll use up thisLimited, it'll use up your life.
ですから優先順位をきちんとつけておかないと、他のことで私たちの限られているエネルギーとか限られているものがすべて使われてしまうということになります。
Now of course we have to use our resources, our energy. We have to live in the, we need to work, we need to do things
もちろんですね、この世で生きていくためにはいろんなことをしなければいけませんし、仕事をするためにもそういったエネルギーを使っていく必要はあります。でもこの優先順位というものを考えるときに、何か常にこうやらなきゃいけないことを成し遂げること、
And sometimes people are they're consumed with they're trying to get people to think well of them.
もしくは他の人からいい人と思われるよう思われたいと思うこと。
You know, there's all kinds. Some people are just so focused on emotion and just to feel good and how do I do it? How am I feeling or how oh now I'm kind of troubled by this I'm doing and what happens with all of that? There's nothing left.
もしくは
for loving God and loving people.
自分のこの感情が今どうなっているんだろうか、恐れとかがないだろうか、安心しているか、そういったところに、集中してしまう。そうなると私たちはこの神を愛するという、神を愛しそして人々を愛するという、そこに使うことができるエネルギーがなくなってしまいます。
And we may not even consider, I never even thought about, you know, like, you know, today, did you think about today, likeAm I loving this person? Am I loving, you know, am I loving? That's what I mean by priority, is that that's the main thing. And of course we live and do other things, but.
そしてだんだんそのことを気にしなくなってしまいます。もう、じゃあ今日自分は誰かこの人を愛するということを意識してできただろうか。そういったことがだんだんこの他のことで惑わす、に気を取られていると、気にならなくなっていってしまいます。
Okay, let's finish up. There's 24 through 26. We'll be done.
24節から26節を読みします。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。 世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。
Jesus knew that the place that he would be going to was far better than the place where he was with his disciples there.
イエスはご自分がこれから行こうとしておられる場所は、今このここで弟子たちと一緒にいるこの場所よりもはるかに素晴らしいところであるということをよくご存知でした。
Jesus knew what it was like before the world was created.
イエスはもうこの世が作られる前の状態がどうであったかということもご存知です。またどんな滅びやどんな悪がもう入り込む前の状態のこの世界というものもご存知です。
And Jesus knew what it was like to be loved by the Father.
そして父から愛されているということがどういうことかということもよくご存知でした。それはもう完全に安心できるところです。だからこそ主は私たちをそこに招き入れたいと願っております。
That's his desire. That's his passion for you, that you may know God.
それが主の願いです。主は私たちが神を知ることができるようにと願ってくださっています。
That you may know the love
そして、私たちのために持ってくださっているその愛を私たちが受け取ることができるように願っています。
The Lord is bringing us to a much, much better place than we've ever experienced before.
主は私たちをもう未だかつて経験したことがないような本当に素晴らしいところに導いてくださいます。
A place of glory.
栄光ある場所です。
A place of beauty.
美しい場所です。
Beauty beyond what you could possibly imagine.
もう私たちの想像をはるかに超えた美しさです。
And a place where love is just manifested. It's like, it's because that is the presence of God. God is love.
そしてそこにはもう本当に愛が明らかになっている場所です。なぜならば神の御臨在がそこにあるからです。神は愛だからです。
It is a mistake just to think of heaven as a place where the very pleasant a place that you go to when everything is, you know, paradise as people say. Pachinko parlors say paradise.
天国というのは人が行くことができるなんかこうパラダイスのような単なるパラダイスのような場所ということではありません。
Heaven is heaven because God is there.
天国は天国です。なぜならば神がそこにおられるからです。
And it's in heaven when we will have this perfect relationship with God.
そしてその天国に入った時に私たちは神と完璧な関係を持つことができます。
And that's why Jesus came to bring us into that relationship.
だからこそイエスが来てくださって、そしてその関係性の中に私たちを招き入れようとしてくださいました。
Again, reading verse 3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
もう一度3節をお読みします。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。
Jesus knew that he was going to be going to God, his Father.
イエスは、今もうすぐご自分の父なる神のもとに行こうとしておられることをご存知でした。
We're told that it was for the joy that was set before him that he was able to endure the cross.
イエスはこの自分の目の前に置かれた喜びを見てこの苦しみを通ることができたと書かれています。
You know, because he knew what was on the other side of the cross.
この十字架の先にあるものをご覧になっておられました。
And we can also experience this joy, and this is what he wants for us, and this is what strengthens us as we go through difficult experiences in this world.
私たちもまた同じようにその喜びを体験することができます。そしてその喜びというのがこの世で私たちは苦難がありますけれどもそれを乗り越えることができるその力を与えてくれるものです。
And I want to close by reading just a verse from 2 Corinthians 4, 16 and 17.
最後に一箇所、別の箇所を見て終わりたいと思います。第二コリント人への手紙の4章16節と17節。
And Paul here writes, So we do not lose heart.Though our, and he's talking about living in this world. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light and momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison.
第2コリント人への手紙の4章16節と17節。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。
I said that was the last verse. In fact, I was just reminded, just one more verse and then I really will be done. But...Paul also said in Romans 8, this, I love this verse, Romans 8, 18.
今これで終わりって言ったんですけど、もう一箇所だけちょっと見たいと思います。ローマ人への手紙の8章の18節です。
For I consider that the sufferings of this present time, and again, think of living in this world, are not worth comparing with the glory that is to be revealed.
ローマ人への手紙の8章18節、先ほどのコリントと同じことをパウロは言っています。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we ask you to help us to reallyEmbrace, to grab onto this truth.
天のお父さん、どうか私たちがこの真理をしっかりと握りしめることができるように助けてください。
Help us to really grab onto all of this, to believe it, to settle it in our hearts that we could be strong as we walk through the race that you have for us in this world.
どうか私たちがしっかりとあなたの教えを握って、そして、与えられているレースを力強く走っていくことができるように助けてください。
We believe you, Lord.
主はあなたを信頼します。
Your word is true.
あなたの御言葉は真理です。
You would never lie to us.
決して私たちに嘘を言うことはありません。
So strengthen our hearts.
私たちの心を強めてください。
According to your word.
あなたの御言葉によって。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, let's finish up and we'll praise the Lord with Gerald.